昇進芸のお言葉をいただきます。心を起こして阿弥陀仏の救いを喜ぶ人は、自ら煩悩を断ち切れないまま浄土で悟りを得ることができる。凡夫も少女も御役の者も方々の者も、みんな本願海に入れば、どの川の水も海に入ると一つの味になるように、等しく救われると。何万だうつ、何万だうつ、何万だうつ。はい、改めて皆さんおはようございます。どうですか？このね、何ですって、不要不急の外出禁止ですね。もう1ヶ月以上続いていますね。皆さん大丈夫ですか？ね、もし困ったことがあれば、遠慮なく、私にでも声をかけて、こう仏教界で、こういうサポートするボランティアがいっぱいいますので、遠慮なく声をかけてくださいですね。まあ私もあんまりね、外出はしてないんですね。私がこの仏教界に来ること以外はほとんどどこへも行っていませんね。この仏教界に来るのはまあ週1回もしくは2回ぐらい、こういうふうにお参りの中継だけは来てますけど、あとはね、家にいますね。ちょっと悪いですけど、食べ物の買い物とかは、もうほとんどね、妻にね、任せてしまいまして、まあ申し訳ないことですが、まあ妻は、主に料理をしていただきますし、まあ自分も、こういう、ちゃんとした材料を自分で、選ぶことが、いいと思いまして、もう妻に任せて、私ほとんどね、外に、いてません。このようにね、私は、まあ、感染してさせたくないね。特に、まあ、お店を、食べ物を買い物に行って、ね、店の並ぶときに、まあ、もし誰かにね、近づいてしまったらとか、それが、ちょっとね、心配で、店にも行ってませんね。でも、まあ、人は、まあ、割とね、おとなしく、これを守ってるんですけどね。まあ私がこういう、あんまり買い物をしない、しようと、最近、外に行ってないから、もう、なるべく家にあるもので、ね、済ませるように、頑張ってますね、家族中で。まあ、例えば、もうずっと使ってないものは、すぐになんか使うようになって、これありがたさが、分かってきたんですね。例えば、この、リサイクルの紙ですね。こういう、一枚が、使って、また、こう、一枚が白になって、法案の原稿とかも、もうみんな、こういうふうにね、リサイクルの紙をね、両面を使って印刷していますし、例えば、お土産でもらった、すごい、高級なソープとかを、いっぱいあるんですね。このもらったソープはもうもったいないで今までに使ったことなかったですけど、やっぱりいつも使っているソープがこう消えてしまってまた買いに行こうとちょっと思わないので、それこういうもう家にあるソープをね使っているようにしていますね。で、まあそういうふうにいろいろな意味で私が必要なものは、実は家にあったんだと気づくこともあるんですね。外を出かけて買い物をするよりは、やっぱりいろいろ探して、これは節約に使えることができますとか、まあ、不要だと思ってたものが、やっぱり使えるんだと気づくことがあるんですね。 まあその一方は私が今までにもう外出したり家に帰ったり外出したり家に帰ったりするんですけど、ずっと家にいたら今までにずっとあったものがやっぱりこれいらないと気づくことがあるんですね。例えばもう書かないペンとかね、ずっと家にいるとこれはいらないものとやっぱり整理したいんですね。皆さんも整理してますか、家の中ね。例えば私も T シャツはね、たまにお土産にすごいいい T シャツをもらったことあるんですけど、それはもらった時はちょっとちっちゃかったですね。でも私がそのもらった時には、じゃあちょっとね体重を減らしたらそれが着るようになるかなと思ってて、ずーっと思ってるんですよ。10年以上持ってる T シャツもあるんですね。で今気づいたら、やっぱりもうそれほど痩せることはできるかな、まあこれ誰か着る人にあげてもいいかなと思う時もありますね。ですからまあこういうふうにずっと家にいると、その周りのもののね、本当の価値が分かってくるんですね。その今までにいらないと思ってたものが実は使うことができます、ありがたく。で今までになかなか手放しが難しいと思ってたものは、でもやっぱりいらないという区別がつけてくるんですね。これはこの物質的なこともそうですけど、この精神的にもそうですね。もうずっと家にいて、ずっともう子供と一緒にいるとね、そういういろいろな感情が出てくるんですね。子供と一緒にいるのはもう可愛い可愛いと思う時はあるんですけど、もずっと一日一日ずっと一緒にいて、特に今は家から勉強してると、ずっと家で勉強させようと思ってたら、それはやっぱり腹が立つんですね。まあ今までにそれも妻に任せてしまったことあったんですけど、この間のまあ木金は私はちょっとね手伝おうとしたんですけど、金曜日の夕方ぐらいにはもうすごいもうストレスで、ね、子供を勉強させようと思って、なかなか話を聞かないとね、それはね怒ってしまうことあるんですね。でもそれをまあよくよく考えてみたら、この子供たちがこういう期間もまあ外も出られないし、友達にも会いに行けないし、子供たちも大変ですね。まあ子供の方がまあ頭がね柔軟性があるから、もうそのまま遊ぶんですけど、やっぱりストレスが溜まってるね。だからちょっとその子供にすぐね口を出す前はもう一歩ね控えて、やっぱり子供もストレスあるんです。そう言ってもやっぱりね、まあ怒ってしまうことはありますね。まあ子供もおかわいすぎですね。でもそれとこうもっと大切な、ね、大切にしたい感情があるんですね。ありがたいこの子供と一緒に喜びの時間、それも感謝してね。そしてその人と人のつながりがそれより一層ありがたくなってるんですね。会えないともうまたね恋しくなるんですね。しかも一緒にいる家族もこれは本当にありがたいと思いますね。まあよくよく考えてみましたら、いくらね腹が立っても気が短くなっても、このよその人ですと、自分の家族以外の人だったらそれよりもっとね多分腹が立てると思います。もう奇跡のようにね、この1ヶ月以上はもうほぼ5人だけで一緒に過ごせたのは、こんなに仲良くできたのは本当にすごいなと思います。まあもちろんもう腹が立ったりね喧嘩になっていることはあるんですけど、やっぱりこういう家族はありがたいものですねと思いました。そして皆様、この仏教界の仲間が、こういうふうに毎週日曜日、こんな感じでね、インターネットを持って、ズームでね、もう集まって、こんな感じで、お参りができるのは、本当に心強いですね。まあ、私の一週間の生活のリズムが、まあ、このおかげで、もう保って、そのまま続けて、まあ、皆様もそうだと、私も嬉しく思いますね。ですから、この仏教の中には、 こういうこの仏様の悟りの道を歩むのは二つの形式があるとよく言われていますね。一つは出家、家を出る。ね、家を出る。いろんな、もう家族とか、その、まあ、仕事とか、いろいろな、ストレスとか、まあ、むさぼり、結び。ね、それを縛っているもの。ね、それを全部置いておいて、家を出て、悟りを求める。という、一つの形ですね。釈迦様はこんな感じですね。で、まあ、多くのね、こういう、そういう、お坊さんとか、まあ、もともとそんな形で修行をなさってたんですね。で、それは、この今の人生に、この仏様の悟りを、の道を求めるのは難しいから、家を出て、今の生活と、離れて、新しいところにね、新しいところに入って、そこで仏様の道を求めるのは出家の仏教ですね。家を出る仏教ですね。で、もう一つは在家の仏教。ね、家の中にいながら、家族といながら、仕事をしながら、その仏教の仏様の御教えを求める道ですね。浄土真宗はこの在家仏教と言われていますね。うちらの御解散、親鸞聖人もそんな感じで、家族を持って子供も行って、一緒に、家族と一緒に、仏様の道を求めるんですね。で、この在家の仏教は、外に求める。出て、外に求めるんじゃなくて、今いるところに仏様の働きをいただくというのがポイントですね。ですから今の人生このままね、こう悟りを開く道を定まる可能性がある。それはお念仏を聞いて、ね、阿弥陀如来の救いをいただけば、今このままこの腹が立って気が短くなった私このままが救われるんですね。で、その救いをいただいて、もちろんね、人生の方向が変えて、生き方も変わるんですけど、その怒りを全部なくして、ずっと穏やかな心のままでないと、悟りを開けない。というのは、出家の小道門という道ですね。で、浄土真宗の道は、それができない人、家を出ることができない。その怒りとか、むさぼりとか、愚かさが、切ることができない人のための道は、この、在家仏教、お念仏の道ですね。阿弥陀如来の働きをいただくことですね。で、この在家の浄土真宗の阿弥陀如来のいただく本願念仏の道は、私が必要なものはもうすでに整えてるんですね。すでにここにあったんですね。というのは、阿弥陀如来の働きがずっと遠い昔からずっと私のところに働きかけているということですね。です。その意味で、親鸞聖人は、先読んだ、こういう正信偈の一部は、こういうふうに言いますね。信を起こして、この仏様の働きに信じたら、ね、仏様の救いを喜ぶ人は、念仏をする人は、自ら煩悩を断ち切らないまま、煩悩が断ち切れないまま、浄土で悟りを得ることができる。これは、まさにね、今、家が、ね、なくなるのは、もうずっと在家、在家の在家な感じで、ね、もうこの家に亡くに行ったら、まあ、怒ったり、寂しくなったり、まあ、むそぼったりとか、いろいろな心が、次々と、移り変わりして、その中で救いがあるというのは、その本願の働きですね。それを聞いたら、凡夫も、少女も、五逆の者も、秘宝の者も、みんな本願海に入れば、ね、どの川の水も海に入ると一つの味になるように、等しく救われる。 ということですね。だから家の中の全員みんなね、こういうふうに救われることあるんですね。これが面白いことですね。ずっと家にいて、まあ、家族と一緒に暮らしている人、一人暮らしの人も、まあ、それぞれの生き方あるんですけど、その全て救われることができますね。それは本願の働きですね。私はこの、まあ、不要不急の外出禁止になってから、もうまさにこのお念仏の救いがありがたくなってるんですね。家は出られない。で、家にいるものは十分に暮らしができる。そして精神的にもその必要なものは全部ここにいる。阿弥陀如来の働きはどこに行っても働きかけるんですね。私の気が短くなった怒った心にも仏様の光が照らすということですね。で、これを考えますと、一つのもうありがたい、非常にありがたい詩がありますので、ご紹介したいと思います。これは、前川五郎松という方が、こう書いた、読んだ詩ですので、非常にありがたく、私がこれを読んで、まあ、心の力となるので、皆さんと一緒にね、これを聞きたいと思いますので、これを、この詩を読んで、ご法話を終わらせていただきたいと思います。お前はお前でちょうどよい。顔も、体も、名前も、性も、お前にそれがちょうどよい。貧も、富も、親も、子も、息子の嫁も、その孫も、お前にはそれがちょうどよい。幸も、不幸も、喜びも、悲しみさえもちょうどよい。歩いたお前の人生は悪くもなければ良くもない。お前にはそれがちょうどよい。地獄へ行こうと、極楽へ行こうと、行ったところがちょうどよい。うぬぼれるようもなく、ひげするようもなく、上になければ下もない。死ぬ日月さえちょうどよい。仏様と二人連れの人生、ちょうどよくないはずがない。これでよかったといただけたとき、億年の心が開かれます。では最後に親鸞聖人の言葉をもう一度拝読します。合掌をお願いします。心を起こして、阿弥陀仏の救いを喜ぶ人は、自ら煩悩を断ち切らないまま、浄土で悟りを得ることができる。凡夫も、少女も、五逆の者も、非法の者も、みんな本願海に入れば、どの川の水も海に入ると一つの味になるよう、等しく救われると。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。